タシのジョグラジ。
3月12日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、というわけで今日すごい晴れましたね。
そうですね、私なんかもうこの、半袖みたいな
折り曲げて
折り曲げて半袖仕様みたいな。
ねえ、今日スタジオに来る間も結構アイスコーヒー片手に歩いてる方が多かったですね。
そうですね、はい、私も見ました、そういう人
ねえ、先週までも雨っていう感じで。
そうね、本当でも昨日ちょっと上がったんだけど、やっぱ今日の青空の広がり方って本当素敵ですよ ね、
午前中雲一つない青空っていうことでね、はい、
もうね、観光客の皆さんラッキーですね、本当に。
ただ今日もなので服装が皆さんバラバラですよね。
バラバラですね
厚着の方もいらっしゃればっていう。そうそう、
ちょっとね、日陰に行くと肌寒いななんて、
そうですよね、
感じなんですけども、
ね、
でもあの日向に行くと暖かいですから、はい、
今日からまたジョギング日和かもしれないですね、はい、
ジョギング日和、これね、
ちょうどいい天気、
朝とか夜とかいいと思いますよ。はい、
ということで私もちょっとねジョギングを始めましたので、あの前半のコーナーから少しね、
はい、
あのちょっと走ってみましたっていう話を今日は、
それ聞きたいな、俺も
トークしていけたらいいなと思っています。はい、本日前半のトークテーマはおすすめのジョギングアプリ、先週もちょっとね触れたりもしたんですけれども、こちらご紹介していきたいと思います。後半はストレッチ準備運動についてお届けしたいと思います。ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方をお送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはmail@jogging.okinawa、mail@jogging.okinawa までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。前半はですね、おすすめのジョギングアプリということで、私ジョギングを始めるにあたって、はい、こうやっぱり皆さんね、何かしらアプリインストールして、ジョギングされてる方多いと思うんですけれども、ちょっとツイッターでね、いろいろあのフォロワーさんに聞いてみて、おすすめのアプリをちょっと、紹介してもらったんですけれども、私はあの結局ナイキのランクラブっていうものを、インストールしてみました。
僕はなんか ランタスティックってなんかこれは、アディダスかね、なんかこう一緒にマークついてるから多分連携してるんでしょうね、
じゃあナイキとアディダスということで、
決して僕アンダーアーマーですけども実はとかって
でも私シューズはあのナイキ履いてますね。
そうですシューズはアシックスです
そうなんですね、
関係ないですけどね、
なのでね、あのちょっとタシさんが使ってるアプリと私が使ってるアプリ、それぞれね使ってみての感想だとか、こういうとこちょっと使いにくかったなっていうところと、あの実際に私そのアプリを使いながら走りましたよっていう話を、
今日ちょっと聞いてみたいですね、
はい、
アプリを作動して、
でなんかナイキのアプリはですね、自分 の、身長体重だとかそういったものを入力して、であと、先週1週間にどのくらい走りましたかっていう質問もあったりだとかするんですよ。でそれに合わせてメニューを作ってくれるっていう自動で、
なるほど、すごいですね。
はい、でそしたら、全然運動してないっていうことがナイキさんにバレまして、あの1日10分からスタートするメニューが組まれて、
あれでもすごいですね、なんか10分とかって、でやって10 分何十秒とかね、11分とかね、うん、なんかやってるからよくああいう設定できたななんて思いますよね。
ね、なんか結構お姉さんの声で今どのくらいの距離で何分ペースで走ってるっていうのも定期的にくれるのでちょっと励みになりますね。
やっぱ10分、うん、どうなんですかね、やっぱこう10分という、うん、まあ分って時間でこう管理されるのと、うん、何キロみたいなところで管理されるのと、うんうん、どっちがいいですか。
なんか何キロよりも時間の方がちょっと感覚的に分かるじゃないですか。なんか時間の方が10分間って言ったら例えば今聴いてる曲の何曲分かなとか、
あ、すごい、
うん、そんな感じでカウントするのでこの曲が終わるまで頑張ろうみたいな、うん、
でも割とでもベッチャ結構ね歩いたりするじゃないですか、うんうん、歩いてる時って別にそんなこう 何時間1時間半歩こうとかってないじゃないですか、
うんうんうん、
こっからこう あそこまでというかね、うんうん、駅までとか、
うんうん、
あんな感覚でやるから目的やるにはわりかし距離の方がいいのかななんて僕はそんなタイプですよね、うんうん
う
ん
う
ん、
私歩くときは歩数見ますね。めちゃくちゃチェックします。1万越すか越さないかっていうところで起こしたらもう今日すごい頑張ったって思えるので、
まあ、確かにね、うん、1万歩歩いたらまあ 1日頑張ったなってなりますよね。
ギリギリの9000歩ぐらいだともうなんかちょっと悔しくて頭をちょっと歩こうかなっていう
家の中で、ね、ありますよ私も
そうなんですよ、うん、なんで歩くときは歩数基準で、うんうん、でも今走ってるのは時間で区切ってあるので。
なるほど、ね、
時間で、
はい、いや例えば、まあ、走り始めて、うん、10分来ましたって、
うんうん、
なんて言うんですか10分ですとかって言って
なんか10分ですみたいなのがあってそのアプリの停止ボタンを押すとなんか拍手みたいなのがBGM が流れて
それ嬉しいですね、
うん、なんかもう頑張ったねって、うん、ゴールテープを切ったような感じの感覚になるので
そういうのなかなか楽しいですね、
うん、ちょっと面白いです。
でなんか10分超えて15分歩いたら走ったりとか歩いたらなんかなるんですか。もっと頑張ったねみたいな、
うん、でも多分そういうのはなさそうです。うん、メニューきっちり守る派なので越してないんですけど。
なるほどな。まあ全然なんかね私が使ってるランタスティックってこう、うん、英語のねなんか、うん、こうアナウンスが来るんですよ。
あ、そうなんだ、英語なんですね。
ディスタンスとか言ってね、ワンキロメーターって言って、
かっこいい感じなんですね。
ペースって、5 minutes、18 seconds。
男性ですか、女性ですか。
女性で。
あ、これも女性なんですね。一応ナイキはなんか設定で選べました、うん、男性か女性か。
そうなんですか。いいですね。
じゃあ英語でちょっと聞きながら。
いやなんか英語なみたいな。
ナイキはもう完全に日本語。
日本語、
うん、
あ、ね、それやっぱり日本人に喜ばれるでしょうね。
うん、そうか、英語版とかもあるんだ。そういうところの違 い, い, 面白いですね。
英語版ってたまたまインストールしたら、うん、そういうアナウンスだったので、もうなん結構蓄積してるから、いやちょっと次ナイキ行こうかななんてはいかないじゃないですか。
う
ん、
もうねデータがね記録され
て蓄積されてね、うん、もうまあそれやられたなとこう、うん、あチラッとね、うんうん、やってみようかなと思ってインストールしたものがなんか続くんだろうなと思いますね。
うん、
比較してないですから私なんて。
そうなんですね。うん、ね
ただ、うん、でもやっぱそのナイキは良さそうですよね。うん、そういうこういわゆるこう初めてこう走る派からすると。うん、まあ、そういう、こう時間の設定とかやってくれたりとか、う
ん、本当に自動で1週間のメニューを組んでもらえるので、うん、
あ、
うん、
あ一応、まあ、うちもってあるんだけど
うん、うん、
全然関係なく、
うん、
とにかく距離を走って、ね、うんうん、何分ペースかななんていうのは、うん、気になりますけど、でも大体その私もそれ持って走ってますね。ベッチはどんな感じで、うん、
私はウエストポーチに入れるんですけど、うん、結構私の画面が大きいので、このケース外さないとウエストポーチ入らなくて
ギュッギュッって
外した状態でも結構入れづらいので、最初の走り出しがもたもたしてます。アプリをオンにしてから入れなきゃいけないので。
なるほどなるほど、うん、それ分かる分かる。
ちょっとこのもたもたが嫌だなっていうのはありますね。
私もね、だから最初、うん、そのなんかこう使い始めの時は、うん、このなんかこう、こうなんかここに肩に、腕につけるやつとかね、
うん、
まあ、慣れたけども、うん、あれがすごく面倒くさかったね。このスタートをして、はいっつって始まりましたっつって、この 入れて、
そうなんかちょっともたもたするじゃないですか、どうしても
入れてこのここにくっつけるまでにとかっていう、それはやっぱりね、わかりますわかります、その面倒くささっていうのは
なってます、はい、いつももたついてます最初。
本当はだからこの、まあ、中級者以上のね、皆さんがよくその使う時計、アップルウォッチだとかガーミンとかね、ガーミンとかこうそういうのがあるらしいんですけど、その辺って どうですか。
で、あのガーミンのアプリを結構おすすめする方が多くって、でガーミンコネクトっていうアプリがありまして、はい、やっぱりこのガーミンの時計持っていらっしゃる方が結構たくさん利用されてるみたいで、もこれ使い始めたらもうなんかジョギングがあんまり好きじゃないっていう方もなんかこのおかげで、ランニング続いてますみたいな、話もあって、もうガーミン持ってないけどって思いながらそうまず買うとこから始めないといけないので、
たまにね、まあ、Facebook なんかで友達になってる方が、今日何キロ走ったとか、あるいはそのマラソンをね、出場した時に自分で測って、その多分ガーミンだと思うんだけど、アップしてる、アップできるんですよ、おってこうかっこいいななんて思いますよね。
なんかすごいデータの管理が分かりやすい画面で、管理されてて、ちょっと調べてみたら、なので、あ、なんかこんなに健康データをね、あの分かりやすく分析してくれるならいいなと思いながら、
でもまあそれ専用にじゃあね、2、3万、まあ、いいのは 2、3万ぐらいするんでしょ、なんかどうしようかななんて、いいじゃん携帯でいいじゃんみたいな。
私は ある程度走れるようになったらでまず3日坊主にならないようにしながらちょっと続いたら検討しようかなと。
確かに、やっぱ なんていうんですかね、やっぱりこのアプリでもそうですけども、こ距離がこうあの、何回か走ってくると回数重なってくると、自分が例えば1ヶ月どれくらい走ったかとか、どれくらいの、まあ、距離をね、何回くらい走ったかっていうのはこう蓄積見れるから、これってなんかのスタンプラリーじゃないんだけれども、自分どこまで溜まったかっていうのが分かるんでね、そこまでやるといろいろこうアプリ試してみたりとかガーミン買ってみたりとかアプローチで試してみたりとかってなんか出てくるかもしれないですよね。僕はまあそこまで行ってなくて、まあ、物買うのがちょっと苦手というか、遅いからずっと多分携帯のままだろうなと思うんですけどね。
ちょっとガーミンも気になるんですけれども、私はちょっと購入するのはまだまだ先になるかなと、もっと走れるようになってから
すぐですよ
どうなんでしょうか、はい、そのナイキのアプリなんですけれども、ちょっと戻って、あのアプリインストールしてメニュー作ってもらったらいいんですけど、先週結構雨が降ったじゃないですか、そしたら雨の分ってそのサボりみたいな感じになって次の週のメニューになっちゃうんですよね、もう自動的に。なので私今2週目のメニューに移っちゃって、突然10分か20分に変更されちゃってて、
それ結構大変ですね。
ちょっとどうしようかな、
前の週に戻るみたいな設定ないの。
そう一生懸命探したんでそれがなくて、そこがちょっと使いづらいなっていうのを思いました。
まだ振り出しに戻るとかね、
そうだから
スゴロクみたいにね、
メニューをリセットすることはできますって出てきたんで、でもそうしたらリセットしたら今走ったやつもったいないなと思って。
でもいきなり20分、まあいいじゃんもうね、いきなり20分で
走れるかな。10分でももうぜいぜい言ってますけどね。
いやいやそれはだから20分走るためにもうぜいぜい言わない程度に、もう本当にスローペースでやってみるのがいいんじゃないですかね。
ちょっと今週頑張ってみたいと思います、でね、ちょっとなんか面白いアプリも見つけたんですけれども、カップル向けランニングアプリっていうのがあって、
なんだそれ、
ラン&っていうものがありますこれなんかあの LINE みたいなトーク機能もついてたりだとか、あと2人のカレンダーっていう機能があって、これあの走った分だけ2人それぞれ色があって、なんか青と緑かなで混ざり合って、あのちょっとグラデーション的に色が変わっていくみたいな、そうなんか不思議な機能がついている。
確かに仲いい時期はいいけども、仲いいというか、ちょっとあの俺片っぽがね、ちょっとランニング休もうとかやったらどうなるんだろうこれ。
ただあの片方だけが走ってるときはもう片方はあの応援するっていう機能もあるのでアプリ見ながら応援もできるっていう なかなかねユニークなこういうカップル向けランニングアプリもあるということでね、はい、まあ、あのカップルだけじゃなくて仲のいい友達と例えば
使わんよ、
例えばお互いダイエット頑張ろうとか決めて女友達同士とかで、
うん、それ女性はあるかもしれないね、
まあ、全然走ってなかったじゃんとか、私が今サボってる時に相手が走ってるとか、
いやだな、うん、それ
2人ペアで、
先週も話したけども、うん、基本的にこの、まあ、私はその友達できる機能があるんですけども、うん、まあ、ここに登場していただいた中村さんと、うんうん、まあ、ただ中村さんとだけ、ね、うんうん、友達になってるんですよ、
うんうん、
でいいねとか押してくれるんですよ、
うん、
でこっちはなんかあの本当に狭間時間みたいな、
うんうんうん、
お前この時間に走ってんのかよっていう時間でも、うん、ちょっとシャカシャカシャカシャカって走ってるわけなんですよ、
うんうん、
その時間とそのどこで走ってるかっていうのを見られるっていうのはなんかちょっと恥ずかしいですよねなんか
私もナイキは一応なんか誰かとつながることもできるみたいなんですけど、うん、ちょっとまだあの怖くて誰ともつながらず一人黙々とあのやってますね。
そうですか、う
ん、まあ、ただツイッターにちょっとアップしてちゃんと走ってるよっていうのをあの人に見てもらってあの継続しようと今頑張ってます。でこうやってラジオで喋るので三日坊主防止のために
すごいすごい、
うん、頑張ってます、
はい
はい、ではですね、続いてのコーナーではあの準備運動ストレッチについてトークしていきたいと思います。はい、というわけで後半はストレッチ準備運動についてトークしていきたいと思います。
そうですね、私ね、はい、初回、うん、この今年の初回の目標がストレッチって言いましたけど、うん、実はできてません、
あれ
なんかもうついこの面倒くさくて
まだ今年始まって3ヶ月目ですよ
これと三日坊主みたいないや走ってはいるんだけど、
うんうん
うん、なんかどうしてもこのなんかを突っ飛ばしたり、うん、めんどくさくなっちゃってもう、まあ、いや、うんうん、走っちゃえみたいなね、
うんうんうん、
昨日も、ね、ちょっと10キロほど走ったんですけども、うんうん、ちょっとなんか本当はその走る、まあ、今日ちょっと走る前とか、
うんうん、
雨の日とか準備運動的なことなんですけども本当はこの終わった後のストレッチ、
うん、
これもなんか疲れをこうほぐすためにも必要だと思うんですよね、
うん、
それが、ね、やっぱりちょっとおろそかになって、
うんうん、
おろそかになるとちょっと体のどっかがちょこちが痛くなるというね、うんうん、なんかそういう悪循環になってしまうんですけども、どうですか、うん、今日は
今日はですね、まずそのなんで準備運動をしなくちゃいけないのかってもう目的から、はいはい、ご紹介して、あの私もちょっとねやっぱり初心者なんですけどやっぱ面倒くさいなっていう気持ちあるのでちょっと習慣づけしたいなっていうことで、はい、
うんうん、
そのために本日このコーナーを用意しました。
そっか私もこの目標にして苦手にしてるのに、うん、2人とも苦手にしてるのに、
苦手だとダメでしょっていうことで、はい、
はい、
でも目的としては、まあ、やっぱり一番はもう怪我の予防ですよね、
うんうんうんうん、
やっぱり筋肉や関節をしっかりほぐしておくことで動きがスムーズになります、
はい、
うん、なので寒い時期とか高齢の方などはもう特にしっかりやった方が
ね、そうでね、
うん、いいです、はい、であとはあの体と心の準備のために、うん、やります。やっぱり急に動くと、うん、走るぞって思っても体はついてこないので、うん、
まあ確かにね、
気持ちもね、はい、うん、なのであの気持ちを高めて、であの心も体もよし走るぞっていう気持ちにさせてからスタートするっていうのが大事になります。はい、であとはですね、まあ、怪我の予防とちょっと似たところなんですけれども、体筋肉を温めるということで、うん、細胞の活動を活発にしてからあのスタートするということで、
なんかほとんどやって、うん、全部やってないですね
もう怪我もしやすく、
そう
もう体も心も準備できてない状態で、
いやむしろなんかむしろねこの、はい、準備もしてないけど行くぞという、うん、の気合だけですよね
もう気合で行くぞっていう、
そうなんかやっぱりね、うん、あの特に寒い時期なんかは、うん、この体と心の準備をこうやる間に、うん、外に行きたくなくなっちゃうわけなんですよいやだってあったかいじゃないですか、
あったかい部屋から出たくないっていう気持ちが準備運動してる間に芽生えてきてしまうかもしれない。
で今日はちょっと天気悪いしみたいな、ちょっと小雨パラついてるしみたいなね、うんうんうん、 だからあんまり僕はこのいきなりゴーってやらないと、うん、ちょっとあの自分に甘えちゃいそうですよね。
そうか、そういう理由もあるんですね。
あるある。
じゃあもうちょっと怪我の予防だけ頭に置いてください。
そうそう、はい、
はい、ぜひぜひお願いします。で、効果はですね、あの消費カロリーがアップすること、うん、これはもうダイエットする方とかね、うんうん、あの美味しい特典になってますけれども、
はい
はい、あとは体が動かしやすくなることでパフォーマンスがアップします。
うん、
あとは代謝も良くなります。うん、あとはリラックス効果も生まれるということでですね。
そうですね。
やっぱりストレッチは大事ですよということで、
言ってることはよくわかるんですけど、
私も言ってることはよくわかります。
でもね、あの最近ちょっとその菅沼さん、前にゲストに来ていただいた菅沼さんのところで少しあのいろんな コーチングというか教えてもらってるんですけど、やっぱりこの呼吸というのは大事で、あの走る前とか、まあ、走ってる時もなんかその呼吸を意識してますよ。まあ、走り始めて、まあ、まあ、息も上がっちゃうんだけれども、できるだけなんか大きく息を吸って大きく息を吐くというか、このでこう、このなんかはやることによって、そのか、まあ、なんていうのかな、酸素もこう取り込むんですけど、菅沼さんから教えていただくのは、やっぱその、こう横隔膜が開いたり閉じたりという、するらしくて、そこって横隔膜の筋肉が動くということらしいんですよ。だから、そのもちろん、まあ、走ってたら当然そうなるんだけれども、なんか呼吸するっていうのは、いいかもしれないと最近思ってますね。その、まあまあ、ジョギングしながらでも、このウォーミングで、ウォーミングアップで、あるいはこの起きた時のこの体操というか、その、まあ、リラックスする時に意識的にこの大きく吸って吐いてという感じで、
もうこれはもう今日のジョギングからもう実践できますね。はい、この呼吸を意識するっていうところは、
呼吸を意識するっていうのは、はい、意外とできないもんなんですね。
やってみよう。
はい、あと準備運動ちょっとね、は
い、もうね、準備運動いろいろ調べたんですけど、もうやっぱりシンプルで、なんか小学校とか中学校高校とかで、あの準備運動してたような内容がやっぱり一番ベストみたいです。なので、あの屈伸、伸脚、アキレス腱伸ばし、あの肩甲骨を回す、はい、腰を回す、足首を回すということで、まあ、これも順番は別に、決まってはないんですけど、やっぱりもう基本的にいつも準備運動する流れ、これがやっぱり一番大事ということで、
まあ、そうですね。一番だから、まあ、このいつの時間帯にジョギングするのかによりけりでしょうね。だからその、まあ、朝起きたら、まあまあ、ちょっとその目覚めもあるし、こういうのを準備運動もこの6つぐらい基本意識してやるべきでしょうけども、その日中やったりとか夕方やるっていうと、日中の間にこういうのをやってた方がいいかもしれないですね。この仕事をしてたりとか歩いてる時に意識的に屈伸したりとか、アキレス腱伸ばしたりとか、
これでもなんかもう朝起きてから体を目覚めさせるためにも、あの1回やっててもいいかもしれないです ね。6項目しかないので、
これ6項目ぐらいあればいいんですけど、私が正月見たのは44項目かな。
そうなんですよ。なんか深く深く調べていくと、すごい事細かに準備運動する方法があって、いやもうこれはまず覚えきれないの で、
ね、
もうなんか途中で諦めちゃうかな。
そう、44の中にその 右と左のやるやつもあるから、そうなるともう80回ぐらいで、なんかもう30分とか40分ぐらいなんかストレッチやってるで、まあ、それもいいかもしれないけど、なかなかできないですよね。
でやっぱり初心者としてはそんだけ項目があると続かないということで、今あのジョギング10分からスタートしてる人間なので、私、
はい、もうじゃあ来週から20分かもしれないですけどね。もうい
やもう80項目あると多分あの明日からやらないって感じになっちゃうので、
はい、
もうまずはもうこの基本の6つを意識するのが大事かなということで、はい、
ぜひぜひ、
はい、やっぱりどうでしたか、あのなんか学生時代の体育の授業の前とかってこの動き、まあ、カーシーさんの時も
そうそう、それはね、やるしね、ラジオ体操がこうやっぱそんなもんだよね。
そうですよね。
で、まあ、ラジオ体操やっとけば、大体はいいでしょうね。
だから体育の授業って結構大事なこと習ってたんだなっていうのを改めて調べてみて、はい、ちょっと思いましたね、はい、ということでターシーさんどうですか、準備運動明日から。
いや、普通に好きなものだけやる
もう本当に走るときも走るぞって感じでもスタートしちゃうんですか。
いや、だからその準備運動の中でも、うんうん、やっぱりその歩きますよね、まあ、最初早歩きでとか、うんうんうん、その間にこうなんか腰を回したりとか、
じゃあなんとなく
なんとなく、そうそうそう、まあ、できるだけこうジョギングする前の、うんうんうん、まあ、5、600メートルぐらいは先に歩いてて、その時にちょっと体回したりとか、うん、ちょっと屈伸したりとかって感じで、
うん、はい、というわけでストレッチの方法を後半はご紹介していきました。はい、はい、というわけで今週もあっという間にそろそろエンディングのお時間となっております。はい、そうですね、
来週はいまたゲストをちょっとご紹介したいなと思って、
うん、楽しみですね。
私も久しぶりにお会いするんですけども、うん、まあ、どういうご縁かっていうのは私もちょっとどこで会ったか、最初に会ったかっていうのを思い出しながら、はい、ご紹介なんですけど、遠藤秀則さんって言ってですね、まあ、本土からいらっしゃったんですけども、全国高校駅伝1区で箱根駅伝2回出場というですね、
楽しみですね、
はい、その方がどうやってこの沖縄でジョギングを楽しんでるのか聞いてみたいですね。
はい、はい、というわけ で、今週のターシーのジョグラジ以上で、終わりたいと思います。また来週、
また来週。